これは岩波書店の聖書には艶やかな衣装って書いてあります。だから後に兄たちがドタンのこの荒野でですね、羊を飼っている時に探しにやってきたヨセフが遥か遠くにいる時に、あれはヨセフだって分かったっていうんですね。キビスまでの長い服、身にまとう服などとも訳されています。長子の服とも訳されることがある特別な服です。ヤコブの本当の長子はルベン、アブラハム、イサク、ヤコブの素晴らしい祝福を受け継いでいくのは本当はルベン、長子であったわけですけれども、このルベンはいい人なんですが、父の妻と不貧乏をしてしまい、ふさわしくないとされました。次男シメオン、三男レビは妹の報復のためにその町の全部の男を殺すという残虐なことをしてしまって不適格です。ヤコブはこの頃すでに祝福を受け継ぐのはヨセフだと考えていたのかもしれません。兄たちが面白いわけがありません。ヨセフを憎み、心穏やかに話すことができないまでになっていました。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った、どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った、お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。ヨセフは夢を見ました。普通の夢は起きたらすぐ忘れてしまいますよね。でも何か強い印象を受けていつまでも覚えてる、そういう夢でした。自分の束がまっすぐに立っているところに兄弟たちの束がお辞儀をする、不思議な夢だな。まあ、ヨセフはこういうことを話したら言われた相手はどう思うかということを忖度しない人だったようですね。想像が及ばない、そういう人いますよね。まっすぐに正直に思ったことをそのまま言ってしまう。嫌われてる、ただでさえ憎まれてる兄たちにこんな話をすればどう思われるか一瞬で分かろうものなのに、皆さんだったらどうですか。きっと言わないと思うんですよね。自分の心に秘めていると思う。でも彼は無邪気に言ってしまうんだよ。兄さん、こんな夢を見たよ。そしてこの夢は難しくないですよね。そのまま解釈できる。兄たちにもよく分かりました。案の定兄たちは怒り、ヨセフをますます憎むようになりました。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ましたよ。見ると、太陽と月と11の星が私を伏し拝んでるんです、と言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なんだ。私やお前の母上、兄さんたちが、お前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。まあ、ヨセフはもう一度夢を見るんですね。太陽と月と11の星が私を拝んでいる。まあ、11というのですから12人兄弟の他の兄弟たちですね。まあ、ヨセフは最初の夢があんなに兄たちの心象を悪くしたのに、もう一度兄たちに話すんですね。ヨセフって変わってますよね。何にも悪いと思ってないみたいなんです。ねえねえお兄さん、聞いて、また夢を見たよ、と言って話をするんです。ヤコブはいい加減にせんかと叱るんですが、兄たちはますます怒っていきます。夢、ビジョン、幻、ヨセフの人生がどこへ向かっていくのかを示すものでした。 これ皆さんどうですか？お兄さんたちや父に話さないで、ヨセフは心の中に留めておいた方が良かったと思いますか？もし話さなければあんな大変な目に遭うこともなかったんですよね。後のしかしですね、この時に話をしておいたので、父も兄たちも、あの夢は神様はあの時からすでにこうなることを導いていたんだ、神様だったんだ、後で分かるんですよね。もし言ってなければヨセフだけが分かる。でも言うことによってみんなが神様を認めるということになりました。その後兄たちが父の羊を飼うためにシェケムの野に出かけて何ヶ月も経ちました。なかなか帰ってこない。シェケムの地というのはあのディナの問題があって、こういっぱい殺した危ないところ、そこに行ったらちょっと危ないという場所ですね。なかなか帰ってこないのでお父さんの役場は心配になりました。何かあったのかもしれない。手放さないで手元に置いておいたヨセフを使わすんですね。ちょっと見てきてくれ、シェケムの地まではだいたい2日ぐらいかかる、そういうところです。ヨセフは、はい分かりましたと出かけて行き、兄さんたちは羊の群れはシェケムからドタンというところに移動していたんですね。彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに遥か彼方に彼を見て彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おう。そしてあれの夢がどうなるかを見ようじゃないか。兄たちは遠くにあの艶やかな服を見たんです。あ、ヨセフが来たぞ、見られる。もうムラムラムラと腹が立ったんですね。殺そう、まあ、家にいるときは人の目があってとてもそういうことはできなかった。いじめたらヤコブから怒られる。もう我慢していたんですね。でも今は誰も見る者がいない。よし今だ、見ろ、あの夢見る者がやってくる。兄たちはヨセフのことを夢見る者って呼んでるんですね。あれほど、それほどこの夢というのは強烈な印象を与えていたということです。皆さんは夢見るものでしょうか？聖書にはこのように書いてあります。神はご一緒に、御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。それは新改訳で、口語訳はあなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。神が志を立てさせたり願いを起こさせたりする、そしてそれを実現させてくださる。あなたのうちに神様から与えられた志や願いがありますか？さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで、あれの夢がどうなるか見ようじゃないか。まあ、ここではですね、ヨセフが憎い、ヨセフを亡き者にしようじゃなくて、ヨセフの夢が憎い、夢をないものにしようと言ってるんですね。つまり憎いのはヨセフじゃなくてヨセフの夢なんです。ですからここを見ると、ああ背後に悪魔が働いてるんだということが分かりますよね。神様が夢を与え、ビジョンを与え、志を与え、導いている。そして悪魔は神様のこのビジョンがならないように、成就しないように熱心に働いている。悪魔はさまざまなところで神様の計画を邪魔しています。モーセのビジョンは何ですか？イスラエルをエジプトから連れ出すことですから、悪魔は働いて、幼い時にヘブル人の男は全部殺せ、男の子は殺せと言ってモーセを殺そうとするんですね。イエス様の十字架の贖いを阻止するために悪魔はヘロデを使って ベツレヘムの2歳以下の男の子たちを殺しました。ペテロを用いてですね、あなたにそんなことが起こるはずがありませんと言わせています。ペテロは、引き下がれサタン、あなたは神のことではなく人のことを考えているとイエス様から叱られました。悪魔は虎視眈々と神様のご計画がならないように人を通して働いているんです。兄たちは悪魔に用いられました。なぜでしょうか。それは苦々しい思いをずっと心の中に持ち続けていたからですね。悪魔の入り口が3つあります。霊的には偶像礼拝、魂は許さないこと、体は不貧困ですね。何にもないのに働きこう入るってことはできないんですよね。さあ、神様が与えられたヨセフの夢はどうなってしまうんでしょうか。ヨセフは服を剥ぎ取られ穴に投げ込まれました。そこに、何という偶然でしょうか、ちょうどエジプトへ行くイシュマエル人の大将が通りかかったっていうんですね。皆さん、あのドタンの平原のですね、この広いところに兄弟たちがご飯を食べてる時にちょうど大将が通りかかるんですよ。そして銀20枚で売られてしまうんですね。ヨセフはどう思ったでしょうか。ああ、なんてこと、生まれ故郷から遠く離れてエジプトに売り飛ばされてしまうのか、僕の人生は一体どうなってしまうんだ、絶望したでしょうね。でも実はこれが神様のご計画で、ヨセフの人生は神様によって導かれていたんです。そしてこのことを知った父ヤコブ、まあ野獣に先殺されたと兄たちに説明を受けたヤコブは嘆き悲しみます。一方ヨセフは39章に行きます。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。なんということでしょう。あの大将はですね、この奴隷のヨセフを誰にでも売ることができたんですよ。アラビアでも、イランでも、イラクでも。ところがですね、エジプトのパロの帝臣、侍従長、ポティハルに売ることになったんですよね。ここにも神様の御手が働いています。ヨセフのエジプトでの生活が始まります。彼は奴隷です。自由がありません。17歳。皆さんどうでしょうか。17歳で全くの異国に売り飛ばされ、自分は奴隷で言葉もわからない。身振り手振りで言われたことを理解しようと、皆さん外国に行ったとき言葉が通じないとき本当に不便ですよね。心細い。私もですね、アメリカに行ったときに英語をあんなに勉強したのに、中学3年、高校3年、そしてまだ勉強したというのに、全く何を言ってるのかさっぱりわからない。まあアメリカの学校で勉強したんですが、どうも宿題が出てるみたいだなという雰囲気は感じ取るんですが、出たんか出てないかもわからないし、何が宿題なのかもわからない。もうそしてですね、そこで先生今なんて言ったんで、もうね、質問することがわからない、全てがわからないので、そしてそのちょっとすいません、ホームワーク出ましたかって、もうだから聞かれた人にしたらこの人何なのっていう話ですよね。頭おかしいんじゃないのっていう、なんでそんなこと聞くのって言われてですね、先生に聞きなとか言われながらね、もう本当に言葉がわからないという不自由さ。ヨセフはエジプトに行って、しかも奴隷で、ねえねえねえ、あれしなさいこれしなさいっていうのを外国語で言われるわけですよ。どれこれ、ね、これどこで何を、 本当に大変ですよね。どんなに心細く、僕は一人ぼっちだ、知ってる人は誰一人いない、まあね、本当につらいところを通ったと思います。でも食べるものは与えられました。口に合うかはどうかは別ですよ。でもまあ一応飢えることはない、寝るところもある、どうもご主人はなかなかいい人のようだ。二節、主がヨセフと共におられた。39章にはこの言葉が何回も出てくるんですね。主が、誰もいない、家族もいない、友達もいない、知った人もいない、でも主がヨセフと共におられた。そういう人は幸運です。良いお方が、恵み深いお方が一緒にいてくださって助けてくださる。クリスチャンは幸いですね。十字架にかかってくださったイエス様がよみがえって今生きておられて一緒にいてくださる。私たちは実はどこにいるかということはあんまり問題じゃないんですね。主が共におられるかおられないかということが大問題です。主さえ共にいてくださるならばどこでもいいんですね。主はヨセフに共におられました。たとえ異国でも、たとえ奴隷でも、たとえ一人ぼっちでも、そこには主がおられたんです。そしてヨセフのすることを成功させてくださいました。それはヨセフが分かるだけではなくて、周りのものまで、おお、どうもこの人は何をやってもうまくいく。ご主人のポティファルはそのことに気づいたんですね。行かなくなりました。電池が切れた。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。ポティファルはこれは広いもんだったなぁと喜びました。ヨセフに頼むと、お、そんなにうまくいったか、じゃあこれやってくれ、あ、こんなによくやったか、すごいな、これやってくれ、やることやることが本当に素晴らしいので、もうますます側近のものになって、いつもヨセフヨセフと言ってですね、これパロの帝臣侍従長の家ですから、もう何十人も働いてる人がいたでしょうね。その中でヨセフは気に入られて用いられたんですね。そして小さなことからだんだんだんだん大きなものを任せてゆき、そしてお金を任せて、まあ、お金を任せるっていうことはものすごい信頼ですよね。だって持って逃げるかもしれないじゃないですか。この人は逃げない、この人は誠心誠意使えてくれる、まあ、そんな人が欲しいですよね。全財産を任せて何の心配もない、もう光熱費とかですね、食費とかね、いろんなこといろいろね、もう考えないでよせよ、適当にやっといてくれよと言ったら、もうはいって全部、このねメスクヤたちの食費から何かも全部ちゃんとやって祝福される。野にあるものも家も全部祝福される。もう全幅の信頼をヨセフは受けていました。エジプトにもだんだん慣れてきたでしょうね。言葉も分かってきたでしょう。仕事も大体分かるようになり、主人からも認められ、ヨセフはまあ異国ではありますが幸せだったんじゃないでしょうか。しかし幸せだったのもつかの間、難しい問題が起こってきました。ポティファルの妻がヨセフを誘惑してきたんですね。女性の方から言い寄ってきたわけですから、 若いヨセフもクラクラッとするんじゃないでしょうか。しかも何度も何度も迫ってきた。聖書には毎日迫ってきたって書いてありますね。悪魔のささやきです。悪魔はこのビジョンが消え去るようにいろんな手を使って邪魔してくる。ヨセフはよくぞ持ちこたえました。信頼してくださるご主人様を裏切ることはできない。神様の前にそんな罪を犯せない。丁寧にしかしきっぱりと断り続けた。ある時などはポティファルの妻にガシッと服をつかまれてですね、ヨセフはその服を残して逃げていったんですね。すると女性は怖いですね。キャー、あのヘブル人の奴隷、私にいたずらをしようとしたのよ、ほらこの上着が証拠ですとヨセフを訴えたんです。まあこの人のことを考えるとね、ヨセフのことを恋してたのかな。侍従長の妻、高官の妻、何でも思い通りになる。ヨセフのこの爽やかな一陣の風のようなですね、こんな使用人の一人どうとでも思う通りになるわと思っているのに、なかなか振り向かない。振り向かないことによってますますこうもっと欲しいと思うんですね。すぐ手に入ればね、別にいらんってなるんですけども、それでまあ彼女はね、どんな形でも爪痕を残したかったのかもしれませんね。サタンに用いられたかわいそうな人でした。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何にも干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。ポティファルは激怒してヨセフを監獄に入れてしまいました。辛いですね。ヨセフは言い訳、本当のことは言えないですよね。ご主人様の前に、いや奥様がとか言えないので、もう疑われるまま仕方がないと言って、監獄に入った。奴隷だったところから牢屋に、どこまでヨセフは落ちていくんでしょうか。しかも正しく振る舞ったのに何が悪かったんだろうか。ただただ父の寵愛を受けて甘やかされてた少年は、人生の不条理、理不尽な目に遭い、人の醜さ、一生懸命やっても報いられない自分の無力さ、世間の厳しさ、いろんなことを体験したんですね。神様のご計画が成就するまで神様はいろんなところを通されます。私たちの人生に起こってくる一つ一つのことは意味があります。父なる神様の訓練は私たちに忍耐を与え、自我を砕いていきます。神様の清さに預からせようとお考えです。そこを通らないと得ることができないというものがあるのです。神様はそれを与えたいんですね。クリスチャンの人生に無駄なことは一つもありません。父の許しなしにスズメの一羽すら地に落ちることがありません。21節を見ますと、しかし主はヨセフと共におられ、主に見放されたんではないか、主は忘れておられるのかという時、しかし主は共におられる。ヨセフはどこに行っても主が共にいてくださるということを知りました。父の庇護に守られていたあの少年の頃から一人の大人として成長していくんですね。主はまた祝福してくださって、監獄でも監獄のすべてを任される。ヨセフがどれほど忠実に、小さなことに忠実に働いたか分かります。腐らず、怒らず、 失望せず目の前にあることをコツコツ通していた。置かれた場所で咲きなさいという有名な本がありますけれども、自分が置かれたところ、置かれたところでヨセフは一生懸命やりました。そして置かれたところの祝福となっていくのです。監獄の長はヨセフに任せたことは何にも言わなかったようです。ヨセフもうちょっとこういうふうにしろよとかですね、こっちの方がいいんじゃないか言わなかった。もうヨセフに任せておいたら大丈夫。器が広げられていきました。彼はですね、ポティファルの家が任され、監獄が任され、そして後にはエジプトがまた任されていくんですよね。主にあって働くということがどういうことであるのかを学んでいったわけです。そして40章に入っていきます。監獄での出来事です。実はヨセフは監獄にいる必要があったんでした。なんで監獄やねん、何をしたって言うんだ、出してくれと思いますが、監獄こそ神様のへの道だったんですよね。神様のご計画は遠ざかっていくように、もうならないかのように見えました。実は着実に進んでたんですね。その時私たちには分かりません。後知るべし、信頼して心休んじていればいいんですね。これらのことの後、エジプト王の検釈官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検釈官長と調理官長の二人の定身を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。ヨセフのいた監獄にパロに仕える検釈官長と調理官長が入ってきた。ヨセフがこの監獄にいなければ一生出会うことがない人々です。これでエジプトの王室とのつながりがしっかりとなっていくんですよね。検釈官というのはソムリエです。お酒のこのお酌をしてですね、また自分も飲んで毒味をする。また調理官長は食事一般の長です。シェフですよね。この人たちは食事のたびにパロのそばにいるんですから、非常な信頼を得ているし、相談役っていうんですかね、どう思う、そうですね、王様はこうではないでしょうかというね、非常に高い位置、地位にいたんです。そして今は監獄に入ったけれども、パロの気分次第で元のところに帰るかもしれないので、失礼があってはいけないんですね。それで侍従長ポティファルはヨセフしかいないと思うわけです。それでヨセフを担当の者にする。こうしてヨセフは二人の付き人になりました。さて、監獄に監禁されているエジプト王の検釈官と調理官とは二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々意味があった。朝ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのパロの定身たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してください。ヨセフは二人に誠心誠意仕えていますから、おや、今日はどうも様子が違うな、気がつくんですね。すると不思議なことに、二人は同じ夜に夢を見た。そしてどういう意味なのか、非常に印象的な夢だったので、このことを知りたくてイライラしている。ヨセフはどうぞ言ってくださいって言うんですね。まず検釈官の夢です。それで検釈官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると、私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。 それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパラの杯があったから、私はそのブドウを摘んで、それをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三本の鶴は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検釈官であった時の以前の規定に従ってパロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。ヨセフはですね、この夢は非常にいい夢だったので、検釈官長はパロの元に戻る、戻った時にはどうぞパロに一言言ってくださいって言うんですよね。このヨセフの言葉がとても美しいなと思うのは、実は私はヘブル人の国で兄にこんなひどいことをされ、そしてポテファルの妻にこんなことをされたんですという人を訴える言葉が一つもないんですよね。無実の罪なんです、悪いのはあの人なんですという言葉がない。ヨセフの心の中に兄やポテファルの妻を恨む気持ちがなかったんでしょうか。裁く思い、傷口をなめるようなこと、いつまでも相手をなじって、相手は間違ってる、自分は正しい、自己憐憫に落ち、かわいそうな私、落ちりやすい誘惑です、そういう人っていますよね。いつまでも思い返して、何遍も美に入り才に入り思い返して、話が新鮮です。こんなことをされてね、こんなこと言われたの、まあ、私もですね、はあそうなんですか、それいつの話ですか、高校生の時、ってね、何十年も経ってそんなにクリアに覚えているのかすごいなと思うんですが、それは何遍も何遍も何遍も何遍も思い返したからクリアに覚えてるんですよね。もう何十年も前のことを後ろに投げ捨てて前に進めばいいのに。ヨセフはですね、もし日頃恨み事を繰り返し、兄たちがこうさえしなければ、あの奥さんがこんなことしなければとずっと考えてたら、こういう急な時にポロって出るもんですよ、心の中って。ヨセフも初めは考えたと思うんですね。ひどいよ兄さん、あそこまでする必要ないじゃないか、あんまりじゃないか、ポティファルの妻の手のひら返し、信じられない、腹が立ったでしょう。でも主が共におられ、主が手の技を祝福してくださり、嬉しいこともいろいろありました。過去のこといろいろ考えてもしょうがない、とにかく前に向かっていこうと決めたんじゃないでしょうか。彼の口から一言の恨み事が出ませんでした。父にヤコブの父のヤコブにお兄さんたちの悪い噂を言っていた頃とは随分変わってきたんですね。そして次、勝利官の夢です。調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると、私の頭の上に枝編みの籠が3つあった。一番上の籠にはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上の籠の中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えて言った。その解き明かしはこうです。3つの籠は3日のことです。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。まあ、ヨセフは相変わらずですね、忖度なしにズバンとそのまま示された通りに語るんですね。まあ、神の預言者はこれが必要なんですよ。人のことを考えないで神の言った通りを伝える、そういう素質を彼は持っとったんですね。 3日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検釈官長と調理官長とをその家臣たちの中に呼び出した。そうして検釈官長をその検釈の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした。ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。まあ、ここまでなんですけども、言った通りになったんですね。もうヨセフもびっくりしたんじゃないかと思います。3日後にパロの誕生日の祝宴があり、そして検釈官長はその杯を再びパロに捧げ、そして調理官長は木に吊るされた。ヨセフはですね、びっくりしたと思うんですね。そして昔見た夢を思い出したんじゃないでしょうか。夢がその通りになったっていうことは、あの夢もあの不思議な夢も、兄さんたちが僕を拝むというあの夢もその通りになるんだ。そうかなとは思っていたけども、確証が与えられてヨセフは励ましを受けました。ところが元の地位に戻された検釈官は恩知らずにもヨセフのことを忘れてしまうんですね。ヨセフは期待に胸を膨らませたでしょう。さあ今こそ牢から出してもらえる、やっとだよ、今日か、いや今日か、今日か、今日か。1週間経っても2週間経っても、ついにですね、2年間ヨセフは神の時を待つことになるんですね。ヨセフに夢を通して与えられた神様のご計画、あなたを通して私はこのことをしようとしている、それがどのような過程を通って実現していくのか、サタンの邪魔があり神様の導きがあり、私たちの人生も同じですね。私たち一人一人に主のご計画があります。こういうふうになる、このためにあなたを作ったという夢、幻、ビジョンともすれば、かき消されてしまうようなそういう気もした時もあったなというような、神様のビジョンを垣間見せていただきます。そしてそれを消そうとする熱心に働くサタンの働きがあるということを覚えましょう。キング牧師は、私には夢がある、 I have a dream という有名な説教をしたんですね。ちょっと読んでみましょう。彼の夢、私には夢がある、それはいつの日かジョージア州の赤土の丘で、かつての奴隷の息子たちとかつての奴隷所有者の息子たちが兄弟として同じテーブルにつくという夢である。私には夢がある、それはいつの日か不正と抑圧の炎熱で焼きつかんばかりのミシシッピ州でさえ自由と正義のオアシスに変身するという夢である。私には夢がある、それはいつの日か私の4人の幼い子供たちが肌の色によってではなく人格そのものによって評価される国に住むという夢である。今日私には夢がある、私には夢がある、それは邪悪な人種差別主義者たちのいる集権優位や連邦法実地拒否を主張する州知事のいるアラバマ州でさえも、いつの日かそのアラバマでさえ黒人の少年少女が白人の少年少女と兄弟姉妹として手をつなげるようになるという夢である。今日私には夢がある。彼は神様からこの夢を与えられたんですね。夢実現のためにロークしました。現実は全く夢とは違う状況。しかし彼の心には夢があったんですね。この運動さえしなければ 命を狙われることもなく、苦しむこともなく、一介の幸せな牧師として家族と共に安全に暮らせるのだから、もうやめてしまおうと思うことが何度もあると、キング牧師は語っています。でも、この夢が私を駆り立てるのだって言うんですね。アブラハムも神様の祝福を夢見ていました。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。クリスチャンはみんな夢見る人です。はるかにそれを見て喜び迎え、そしてそのためにロークする人たちです。お祈りします。愛する天のお父様、私たちを選んでくださり、あなたのビジョンを共に見て、そのために働く者として召してくださったことを覚えて感謝します。神様、今私たちの心を燃え立たせてください。現実はほど遠くても、あなたがこうしようと願っておられることのために、私たちを用いてくださるようにお願いいたします。力も知恵も天のお父様から来ることを知っております。ただ私たちは自分をあなたの前に差し出します。主よ、どうぞここにおります一人一人をあなたの栄光のために用いてくださるようにお願いいたします。私たちの霊の目を開いてください。私たちのできることがあります。ハレルヤ、主よ、今日もそのことのために私たちを生かしてくださるようにお願いいたします。すべてを委ねし期待して、イエス様のお名前でお祈りします。今それぞれ声に出して主に語ってください。主に言ってください。主よ、どうぞ私を用いてください。私の人生をお用いください。あなたのビジョンのために。